FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。皆様明けましておめでとうございます。 FM ハイ日曜サロン、この番組は今年も仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていきます。また聞いてくださいね。さて、今年初回のゲストは、もうこれやはり皆さんも足を運ばれた方大勢いらっしゃるでしょうね。福袋いっぱいという方もいたんではないでしょうか。株式会社静岡伊勢丹代表取締役社長の雨宮清さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます
まあ、晴れやかな時とか、あるいは皆さんが何かで集まってくる機会がある時とか、そんな時にさあ、じゃあデパートでも行こうかっていうような文化もまだまだありますね。
そうですね。特に正月はいろいろな家族の方が集まる時期で、気持ちが晴れやかになりますので、その時には街に繰り出すという文化は特に静岡は多いんじゃないかと思います。
そうですか、はい、どんな思いで迎えてらっしゃるんですか。
あ、私がですか、
はい、
昨年、40周年をおかげさまで開店して迎えさせていただきましたので、41年目は単なる41年目ということではなくて、40周年いろいろお客様にご提案した内容の反省やら、あるいはさらなるご希望を踏まえて、もっともっと町の魅力の一つになるように、新しいことをご提案していく、そういうお店になりたいと思っています。
雨宮さんは静岡伊勢丹にお越しになってどのくらいになるんでしょうか。
はい、3年になります。
3年いた静岡市はどんな静岡市だと思ってらっしゃいますか。
最初はですね、皆さんがいい人ばかりで、のほほんとしてしまうのかなという心配をしておりましたけれども、いろいろな日本社会が持つ課題感が凝縮されたものが静岡にあって、で、まちづくりにおいても、あるいはその市民生活においても、より上を目指そうという思考がすごく高い、その刺激的な街だなということが、いろいろ入り込んでくるとよく分かって、すごく勉強させていただいています。
そうですか、はい、そういう言葉を聞くのは何かとても珍しいような気がするんですけど、はい、
そうかもしれませんね、踏み込んでいかないとそれはわからないことかもしれません。私もある時から生意気にもいろいろなことを言わせていただくようになって実感するようになりました。
実際にそれ、アイラブ静岡協議会のにぎわい創出部会の会長もしてらっしゃると、言ってみたら、私がとてもびっくりしたのは、そういう非常に大きなデパートの社長さんが、地方都市の地域を盛り上げていく中に積極的に参加してらっしゃるというところに非常に驚いたんですけど、これは雨宮さんがお考えになって入って見えたんですか。
いえ、違います。代々社長が携わらせていただいています、で、大都市の百貨店ですと最新のモードの提案とか、いろいろな形で商売が成り立つと思います。ただ地方都市においては都市生活の一つのインフラにならないと、やはり存在意義が出せないというふうに思っているわけですね。で、自分たちがただ売りたいものを売ると言っても、その支持はされない時代になってきていますから、よりその社会性の高い暮らしをしたいとか、街を盛り上げたいといろんな思いがある中で、その共感いただけるような生活の提案とか、あるいはグルメの提案とか、そういったものをしていくことで、結果として市民の皆さんに私のお店だって思っていただけるような存在になることがとても大切だと思っておりますので、アイラブ静岡協議会の人間創出部会長をしているってことは、ほとんど会社の社長をすることと同じぐらい意義があることだと思っています。
それはね、市民としてはとても嬉しい感覚なんですけれど、伊勢丹チェックという言葉にあるように、一つの大きなブランドとして伊勢丹という存在がありますから、そこが見て静岡を一緒に盛り上げてくれるっていうのが、何かすごく嬉しい感じがするんですね。
伊勢丹チェックのそのブランド力っていうのは確かにあるかもしれませんけれど、それはその東京や、東京の中でも特に新宿というところで、培ってきたものです。で、やっぱり これからの社会の進化に伴って、特に地方ではそれとは違う新しいブランド力といいますかね、その企業のアイデンティティみたいなものを作り上げていかないとご支持はいただけないと思うんですね。というのは1時間新幹線に乗ればすぐ東京に行けますから、はい、これは東京の郊外の方が都心に買い物に行くのとほとんど同じわけですね。
そうですね。
当然使い分けもあると思うんです、うん、で地元で何を求めるのかっていうふうに考えた時に、買い物一つでもそれが最終的には地元の繁栄につながるっていうふうに思っていただけるような、そういう商品の提案をしなきゃダメだと思っているんですけど。
伊勢丹というそれじゃ会社というのは面白い考え方を持ってらっしゃるんですね。
皆さん今百貨店は特にそういうふうに考えていると思いますよ。インターネットとか、うん、あるいはファストファッションとか小売業がどんどん複雑になっていく中で、百貨店というのはその人を介在して、うん、商品のこだわりとかそういったものをお伝えして、いろいろなものがメリハリをつける中で、はい、いいものを安心して買うんであれば、うん、じっくりと買いたいというのは、うん、インターネットと真逆ですけれども、やっぱり今後も増え続けると思ってるんですね、うん、そういう中で物を売るところだけじゃなくて、街づくりにも真剣に取り組みながら、最終的に市全体、特に静岡を盛り上げようとする姿勢は、なるべく社員全体で持とうとしています。
なるほど。そういう話はじゃあ社員の皆さんにもしてらっしゃるんですね、はいはい、思いは共有できてるでしょうか。
どうでしょうね。まだまだかもしれません。昨年のクリスマスの時は久しぶりだと思うんですけれども、建物をリボンのようなイルミネーションでこう、はい、包みまして、でこれも単純にただクリスマスだよっていうことじゃなくて、あの場所で建物を包むことで建物の中全てがプレゼントになるんですっていうふうにお子様の方が見ていて思ってくるんですよ。あ、伊勢丹がプレゼントになってる、そういう気持ちになってくださると、伊勢丹の買い物だけじゃなくて呉服町とか七軒町でちょっと買い物をしたり食事をする時にも気持ちが豊かになると思うんですね、うん、そんな意味合いも込めてイルミネーションを作ったりもしてました。
その静岡に来る前というのは本社にお勤めでらした、はいはい、これは何年ほどになります。
新宿に30年、
はい、
相模大野というところに伊勢丹があったんです、はい、そこに3年おりました。
となりますと、こういう地方都市にどっしりと根を下ろしてっていうことになるのは
初めてです。
ですよね、ええ、これ気構えが終わりになりましたか。
そうですね、あんまり自分で生活のことを一人でできるタイプではなかったので、
あらあら、
単身赴任ということ自体が刺激的でしたが、自宅が山梨にありまして、はい、そこと東京を毎日往復してましたので、
御社勤務はいの時には通勤してらしたんですか。はい、
そうですね。
でもね、山梨と新宿ですと、
中央線で一本ですので、
そうですね、それはありますけど、
はい、睡眠時間が一部ベッドの上ではなくて電車の中という生活だったんですけど、はい、でもなんかこう心のふるさとっていうと大げさですけれども、うん、そういった街が他にもあったらいいなと思っていたところ、3年前にこちらに来て、でもともと家具売り場が長かったので、はい、昔は展示会でよく静岡に年に2回とか3回来させていただいて、
はい、
あるいは子供が小学生ぐらいになるとサッカーの試合で遠征というと車運転したり来たりしてましたので、近くでなおかつその親近感のある町に来れて本当に良かったと思っています。
そうですか。新宿に30年って言いますと、はい、まさしくもう東京の人っていう感じもしてくるんですけど、静岡のお客さんっていうのは違うものですか、何か。
そうですね、まず一つはごひいきにしてくださって、それを大切にされるので、言葉は悪いんですけど浮気をしないというか、自分が気に入ったものを、ずっと使い続けたり、ブランドも常にそこをごひいきにしたりするっていうことがあると思います。ファッションであれば、やはりモダンなコンテンポラリーなものよりもトラッド系のものが好きですから、やはりそれは城下町はそういうことが一般的には多いとよく言われています。
本人たち気にしないうちに城下町の血がやっぱり流れてるんですね、はいはいはい、
それはやはり平和の証拠じゃないですかね。 伝統の良さみたいなものが肌に染みついているからこそだとは思うんですけれど、ですから新しいブランドとか入れて急にそれで何かこう気持ちがはしゃいで飛びつくということではなくて、じっくり吟味してから買われたりということがあると思います。
なかなかお坊ちゃまおひいさまな感じなんですね
ただ東京も近いですし、よく昔からモニターをするには静岡というくらい、いろんな情報もたくさん持ってらっしゃるし、本物が何であるかということもご存知な方が多いので、商売をする側からすればとってもやりがいのある場所です。
あ、そうですか、はい、じゃあ手応えを感じられることもある。
そうですね、はい、伊勢丹ですと物産展などの人気が高いんですけれど、だいたい物産展ですと人気があるのはまず北海道、あと京都あります、京都がこれだけ売り上げが高く人が多く来る地方百貨店であまりないんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、私も新宿の方で京都の企画をやってまして、はい、でこちらに来て混み具合と売り上げの多さにちょっと驚いたんですね。
そうなんですか。
やはりこれ多分ですけれど、城下町として京都のああいう文化に共鳴する部分がベースとしてすごくあるんじゃないかなというふうに思っています。
これはじゃあ今川さんのねえ、ね、見ようがありましたから、はい、その頃からのことかもしれませんね。その頃は京都見まがうほどの、雅なところだったみたいですからね、うん、はい、面白いですね。
北海道みたいなものですと食品がメインになるんですけど、はい、京都は食品とその他の工芸品って半々ぐらいなんです、うん、ですから工芸品あるいは着物、そういうものにですね興味がないと、うん、なかなか大勢の方にはいらしていただけないんですけども、はい、いわゆる、まあ、衣食住バランスよく興味を持たれる方が多いんだなというふうに思っています。
ずいぶん褒められたので早速この週末も、またね伊勢丹に行ってお買い物皆さんしていただきたいと思いますがさあそんな雨宮さん、山梨のご出身と今お話も出てきました、はい、どんな生活を送ってらしたのかというところ次のブロックでは伺いたいと思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社静岡伊勢丹代表取締役社長の雨宮清さんにお話を伺っています。雨宮さんから見たその静岡人像というのをね、はい、伺って大変面白かったんですけどまあご自身は、はい、山梨のご出身、は
い、山梨県の東側の大月市というところの出身です、
はい、
ただ雨宮という名前は、うん、甲府盆地に多い名前なんですね、うん、東京で名刺を出しますと、はい、ほとんどノーリアクションなんですけど、静岡で雨宮という名刺を出しますとかなりの確率で山梨ですかって聞かれるので、で静岡も望月さんとか、はい、堀内さんとか、うん、山梨と共通の名字の方がすごく多いので、うん、とてもその通じるものを、うん、感じます。
大変その山梨長野静岡っていうのは共通項が多いですね。
そうですね、大学に入りました時に、はい、大学の図書館に大きな辞書がありまして、うん、はい、名字の由来が事細かに書いてある辞書がある、友達に聞いたので、うん、雨宮という名字はどういう由来か調べに行きましたところ、昔源平の時代に富士川の合戦がありまして、うん、はい、その時に開元寺をみんなで甲府盆地のお百姓さんたちが加勢をした、うん、そのご褒美でもらった名前だというふうに聞いています。
ずいぶんじゃあ早くから名字を持ってらっしゃった一族なんですね。
一族というかかなり甲府の行くとたくさんいますから今はゴルフしてませんけど、ゴルフしてますと甲府の行くと雨宮さんってキャディさんが叫ぶと 5,6 人振り返ってましたが、はい、この辺で駅の周りで望月さんって叫んだら大変なことになってしまうと同じようなことだと思います。
なるほどね。でもそこから、はい、先ほどのお話ですと、はい、伊勢丹の新宿までずっと通ってらしたと、は
い、そうですね。
これ苦にならないもんですか。
年を取るごとに苦になりました学生時代も通っておりましたので。
大学の時もですか。
はい、そうですね、
通勤も通学もしてたってことですか。
はい、本来であれば普通は下宿するのかもしれなかったんですけど、はい、音楽が好きで、で憧れのギターをどうしても大学生になったら欲しいと思ってましたので、うん、父親にですね下宿したつもりになって 下宿しないからギター買ってくれって頼みまして、それを毎日握りしめて中央本線をですね往復してました。
お父さんはちなみにご実家はどんなお仕事してらしたんですか？
酒屋です。
お酒を扱ってらっしゃった、
はいはい、そうですね。
でこれ酒屋さんを継ぐってことにはならなかったんですか？
はい、代々酒屋なんですけれど、うん、父が戦争の時にいろいろ飛行機の工場とかにもなんかでも勤めてたらしくて、機械いじりが好きだったものですから、戦後一部分で電気屋を始めたんです、うんうん、それで小学生の頃いつもアンテナ立てとか手伝わされまして、
小学校の頃から、はい、じゃあお父さんに付き添ってお仕事行ってた。
そうですね、はい、あるいは山の中とかで、特にアンテナ立ては普通のお宅の2階建ての屋根に親子で登りまして、うん、で真ん中でアンテナ持ちながら画像とかをこう
ど
こ
に向きをね、
そうなんです、そうなんです、
はい、決めるために。
で私高所恐怖症なものですから
かわいそうに
絶対に継ぎたくないとその頃から言っておりました、はい、で学生になってその社会に出ようと思った時にやっぱり小売業っていうのは、うん、肌に合ってるなというふうには思ってたんですけれども、で一つの選択肢としてデパートを考えまして、うん、で父がそのやっぱ伊勢丹のファンだったんですね。当時山梨から行くと八王子とか立川とか吉祥寺と新宿、うん、4つ割と伊勢丹があったので、うん、デパートはまあ伊勢丹ぐらいしか実は知らなかったんですけど、伊勢丹なら継がなくていいって言われたもんですから。
面白いお父様ですね。
そうですね、自分が好きだったからでしょうねまあそれと時代が変わって個人の酒屋とかはコンビニみたいなものに業態転換をしないとやっていけないってことはまあ言ってましたので、
先見の目もありなお父様、
はい、そうですね、で一生懸命そのためには何としても伊勢丹に入りたいと思いまして、友達のお姉さんが伊勢丹社員だったので、友達ん家に通いまして、はい、いろいろ社員教育をする書類とかをですね
事前に
見せて、はい、いただいて
ちゃんと
一生懸命勉強しました。
まあ、でも考えてみたら、じゃあ親孝行でもありますし、お父様も雨宮さんの希望をみんな叶えてくれる方だったんですね。
そうですね、ギター買ったことはおじたちにかなり父親が怒られてました。わがままだと、贅沢だと。
それが、
はい、
当時はそうだったんですかね。
そうですね。
でそのギターの方は今も抱えてらっしゃるわけですね。
はい、学生の時にはやっていまして、で もちろんその仕事が忙しい頃はやってなかったんですけど、50を過ぎた途端に、はい、なんとなくその子供帰りではないんですが、学生の時のメンバーとやろうって、年賀状でだいたい一言バンド復活しようっていうコメントを、サブリミナル効果で毎年書いていたら、はい、5年ぐらい前に復活することになりまして、今、まあ、親父バンド真っ最中で、ほとんどバンドのメンバーは生活、プライベートの生活の中心はライブと介護と
、はい、両方大事ですね。
大事です生きる糧がライブと介護になってます
それは皆さん発表会もなさったりするんですか？
そうですね、年に1回自分たち の知り合いを呼んで、はい、まあ、小さなライブハウスで、楽しくやってます。
ご予定はあるんですか？
ちょうどこの前も終わったばかりなんですけど、はい、静岡でも一度やりたいなとは思っておりまして、ね、2月の末に不月郎さんのライフタイムを今場所だけお借りすることで、細かいことは決めてませんけれども、ま
あ、そうですか、
はい、
それは楽しみですね、はい、どんな曲がお好きなんですか？
好きなのはですね、私が学生の頃のフュージョンが好きなんですけど、やるのはまた別で、エリック・クラプトンを中心にやっております。
渋いですね。これは一般人も入れるライブなんですね。
そうですね、まあでもそんなに大勢入れるあれではないので、知り合いの方にいろいろお声かけはさせていただいております。
じゃこの練習はたまらないですね。
そうですね、練習が本当楽しいです
どのくらいやってらっしゃるんですか？
だいたい3週間に1回東京に行って練習してます。
集まってってことですね。じゃあそこまでは皆さん個人練習ですか？
そうです、個人練習です。
やってます？
はい、1日4時間の通勤時間が今なくなりましたので。
そういうことですね今は静岡にいらっしゃるので、はい、
その時間をうまく使って、
まあたっぷり練習できます。
そうですね
だいぶ腕前がじゃあ上がってらっしゃるじゃないですか。
腕前はもう上がらないですけど気持ちは盛り上がりますね。
楽しみですね、はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社静岡伊勢丹の代表取締役社長雨宮清さんにお話を伺ってきています。雨宮さん、明日は成人の日、はい、また新しい大人の仲間も誕生するんですが、はい、今年実は伊勢丹のあるところ札の辻と私たち呼びますが、そこも再開発の新しいビルが完成してきますね。
そうですね、今10月オープン予定で札の辻クロスという名前の新しいビルが完成します。まあ、その結果昔からあそこが意義深いその東海道の場所だったわけですけども、はい、現代でも意義深い場所になればというふうに思っています。静岡市がやっぱ掲げる健康な街づくり、もう一つはその歴史文化の街というのがありますけど、はい、健康な街づくりというものをやはり踏まえていろいろウェルネス関係の施設が強化されるというふうに聞いております。で、実はその向かい側にある伊勢丹も美と健康っていうものを意識した生活提案型の店になりたいなというふうに今思っておりまして、昨年美の部分で化粧品のラインナップをなるべく強化して、いろんな幅の広い女性の方に喜んでいただけるような売り場を作りましたので、今年はその健康の方にいろいろと新しいトライをしようかなというふうに思ってます。
楽しみですね、はい。なんかちょっと教えていただけることはあるんですか？内緒ですか？まだ
そうですね、健康っていう意味で美と健康両方なので、新しくちょっとエステ関係の施設を充実したりというふうに
ちらっと教えていただいて、はい、そうですか。じゃあそれ楽しみにしていたいと思います。はいはい。この平成という時代も最後の年度に入っていくというような、ところにね、
そうですね、
なっていきます。はい。静岡という町も随分とまた変わりそうですね。
そうですね、私やっぱりよそから来てこのコンパクトシティって本当に素晴らしいと思いました。ご年配の方でも歩いて、まあ、10分歩ければ大抵のことが用が足りて、でそれはその飲んだり食べたりする繁華街だけじゃなくて行政さんもあれば金融機関もあって、文化的施設もあって、で病院もあるって、天候がいいだけでなくてこういうコンパクトなものっていうのはハードの面がコンパクトだけじゃなくて結果としてソフト、その心が通い合ったりとかコミュニケーション取りやすかったりっていう部分もコンパクトになる、すごく暮らしやすい街だと思うので、札の辻クロスができることで駅と新静岡の駅、それと JR 静岡の駅、そして札の辻、この辺の三角形でうまく街がいろいろな顔を持った楽しさが出るようになっていくと、もっともっとその中心市街地に来る方が広域になると思うんですね。静岡市だけじゃなくて、富士の方からとか掛川とか菊川とかっていう風に県庁所在地としてのその魅力度がアップすれば、町ももっと活性化すると思ってるんですけど、
静岡市民はその町を上手に活かしている、使っていると思いですか？
思いますけれども、もっと声を大にして、はい、皆さんのこだわりとかご贔屓を言えば、もっともっと楽しくなると思うんですけどね。
無口ですか？
無口ではないですけど、あまりご自身のことをとかご自身の贔屓の店をひけらかしたりはされないですよね。
はい、もうちょっと自分自身を出した方がいい、
とは思って最初は実はそう思っていました。で、ただその日本もその文化度が上がって、でいわゆるスローライフっていうものがどんどん主流になって、オンとオフの切り替えをして、オフはゆっくり過ごしたり自分のペースでっていくと考えると、まさにその時代を一番先取りしているのがもともと静岡の暮らしなんじゃないかなっていうふうに逆に最近は思うようになりました。
そうですか。はい、雨宮さん3年目の伊勢丹、はい、静岡伊勢丹の社長としての今年ですけれど、例えばじゃあこのまま老後を過ごしていくとしたら選ぶ街になりそうですか？もう
絶対なりますね。
あ、そうですか。はい、お子様にはどんなふうにおっしゃってます？この静岡という街は
いや美味しくて、うん、コンパクトで、うん、住んだら他に行きたくなくなるよっていうふうに言ってますね
よくねやはりその転勤で来た方たちがまた他移動されても最後また静岡行きたいっていう話を聞くんですよね、
はいはい、私の先輩にも何人もいます。
あ、そうですか、はい、まあ、それも一つの街のあり方ですよね。
そうですね、あの仕事と生活を切り分けると、うん、で企業活動ってどうしてもあの大都市圏に集中していくことはなると思いますが、その平日働くっていうオンの部分と休日は全く違う自分を持ちながら人間らしく生きるっていうことが自然に行われていくようになると思うんです、うん、それはあのそういう精神性が進んでいる欧米の社会では今普通にあることですので、そう考えると日本もどんどんそうなっていくと、静岡あたりがちょうどそういう生活する距離感とか、うん、そのオフの充実度では一番いいと思うんですけど。
じゃあ私たち市民も、ぜひこういうことをしてほしいとか、こういうところが面白いとかっていうことを発信しますので、はい、雨宮さんも今度は静岡代表になっていただいて、はい、
そうですね、
全国に静岡こんないいところだという発信をぜひしていただきたいと思います、はい、今年も伊勢丹の活躍、そして雨宮さんご自身のギターの発表も楽しみにしておりますので
ありがとうございます
いい年になりますように。FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社静岡伊勢丹代表取締役社長雨宮清さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。